中村文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。ということで今日は一人でやってます。寂しいですということで、実は三幕出版の方に、一旦皆さんこうアクセスしてもらってから聞いていただいてたのがですね、いよいよこう黒船でこの、ポッドキャストを管理するようになって、これで2回目か3回目かになるかなと思うんですけど、実はですね、うちのスタッフのみんながぜひ聞いてくださってる方に質問を募集したらどうなるかというちょっと突然企画が、浮上しましてですね、そしたらなんかたくさんの質問をいただきまして、僕なりになんですけども、ちょっといくつかピックアップして答えていくようにしましょうかね。例えば、こんにちは、私は中村さんの大ファンですということで、モチベーションの持続の仕方とスタッフのモチベーションの上げ方を教えてくださいということで、これはですね、モチベーションっていうと、僕は大体皆さんにいつも元気というふうに思われてるかと思うんですけど、実は意外や意外そうでもなくてですね、朝起きてなかなかこう元気の出ない日もあるんですけど、僕はですね、実は決め事が一つありまして、僕は一つ絶対朝の一番に自分で自分の機嫌を取るっていうことを必ず、僕はやるんです。この自分で自分の機嫌を取るっていうのはですね、外へ出ていくのに、なんか表情がね、もうなんか機嫌悪そうな、なんかそんな表情で人に会うのがやっぱ辛いし、なんか見えてる世界だけでもせめて笑ってたいなみたいなのがあるんで、僕は一つ笑われるかもしれませんけど、一つはね、朝必ずシャワーをちょっと軽く浴びるときに、ちょっと恥ずかしいけど、僕はね、朝は大体アンパンマンのマーチを歌うんですよ。そうだ、恐れないでみんなのためにって言ってね、このアンパンマンのマーチをシャワー浴びながら歌うと、確実に元気が出るんでですね、なんかこれが一つの僕のモチベーションアップ。あともう一つは、ちょっとね、元気がない時に、どうですかね、聞いてくださってる皆さんは元気のない時に、なんか元気のある中村文明みたいなやつの講演聞きに行ったりしますかね。僕はそういうことはしません。っていうのは、元気のない時に元気のある人に会いに行くと、どんどん自分が落ちていく気がするんで、僕は逆にですね、あんまりこう、動き出しにくいなと思うような朝は、携帯電話の中に、僕はおかげさんで引きこもりの友人がたくさんおりますから、この引きこもりの友人にですね、わざわざお布団の中から電話をかけて、すると必ずですね、その引きこもりの子たちがですね、いや、中村さん、よう電話くれてありがとう。いや、ちょっと聞いてください。言うてね、いきなりこう、愚痴から始まるんで、その愚痴を聞いた瞬間に僕はですね、いつもその彼らに、お前、いつもそんなして愚痴言ってるやろ、言って、ね、だからこう考えなあかんやん、ああ考えなあかんやんって言いながら、僕は他人にこう、マイナスの何かを振られるとですね、絶対励ましてしまうんで、僕は元気のない日は、自分より元気のない奴に電話をかけて、で、そいつを励ますことで自分の中の元気を出すという、このパターンが一番、なんか、スムーズに元気が出てくるんで、そのようにしています。あともう一つは、スタッフのモチベーションを上げるのは、やっぱ僕自身がとっても楽しそうに生きていることが一番かなと思ってます。なんかそれに、引っ張られるようにね、みんな上がってくるんじゃないかなと思ってるんで、まず自分が元気であるべきだということを大事にしてます。はい、じゃあ次の質問いきましょうかね。お言葉生きる糧にしていますとかね、早速ですが、人材募集のコツがあればご教授願います。これ最近ちょっと僕講演の中でもたまに言ってるんですけど、 これも師匠譲りのところも若干ありますけれども、僕はねあんまりこう、ごちゃごちゃとしたことはあんまり聞かずに、僕の師匠譲りの面接はですね、例えば、昔料理人を採用しようとした時に募集をかけたら結構たくさんの料理人さんが来てくれて、でその料理人さんにうちの師匠が尋ねることはですね、まあ、料理人って分かってんのにあなたのお仕事は何ですかって聞く。で大半の料理人さんはね、そこで私料理人ですから料理を作ることが仕事だって答えるんで、その瞬間にね、でもじゃあどうぞお帰りくださいでね、どんどんどんどんあなたの仕事は何ですか、あなたの仕事は何ですか、それを延々聞いていくうちに、十数人目にね、巡り会いたい人が、現れて、でその人にあなたの仕事は何ですかって同じようなことを聞いたらですね、他の料理人さんはみんな料理を作ることって言ったのに、その人は私は料理を作ることも一つの仕事にしておりますけれども、一番の仕事は、自分が作ったそのお料理を食べてくださってるお客さんを徹底して喜ばせることが僕の本来の仕事だって、僕は美味しい料理を作れるようになりたくて専門学校にお金払って行って、でいろんな調理場を渡り歩いて、それは全て美味しいものを作れるようになりたかったからなんですけど、それは料理を作ることそのものはもう作業ですって彼は言いました。確かに僕らが毎日やってる、例えば歯磨きするのに、いちいち今日歯磨きうまいことできるかなとか、そのことを考えながらやる人おらへんと思うんです。料理人さんも毎日毎日料理作ってたら美味しい料理作るのに、いちいち考えてないと思うんですよね。もう体が自然に動く、まあ、そういうのは僕は仕事というよりも作業なんじゃないかなと。だから見ている場所の違いを僕はすごく気にするんで、どこにその料理人さんがフォーカスしてるか、作ることなのか喜ばすことなのか。なんで僕はね、こう喜ばせるというふうに答える人を迷いなく採用したいし、でもね、結果的にはそれが、例えば僕は毎日一人でご飯食べること多いですけど、大きなお店で例えばこう、そろそろお客さん帰りそうだなっていうお客さんがいて、立ち上がって上着持ってカバン持ったなと思うとね、僕はそのお客さんたちが直接レジに行くかどうかを実は結構チェックしてます。っていうのは、繁盛店によくあるパターンは、買えるお客さんがね、直接レジにあんまり行かないんですよね。っていうのは、実はこのお客さんはレジに直接向かわず、調理場に一遍立ち寄って、で料理人にありがとう言ってね、ごちそうさん、また来るわ、今日も美味しかったよとかってね、一言人間関係ができてしまってるんで、声をかけによる、これは料理人さんがね、ホールにどんどんどんどん出てきて、ホールスタッフに何もかも表の仕事を全部させるんじゃなくて、俺たちにできることは手伝うぞっていう感覚の料理人はどんどん料理を運びに出てきて、お客さんとどんどん関わるようになるから、まっすぐレジに行ってお客さんがどんどん帰ってしまうようなお店っていうのは、あまり人と人とのつながりが薄い。でもやっぱ美味しいかどうか気になってる料理人さんは客に話しかけるから、そこで実は人間関係ができていくっていうのがあるんで、人を募集するときっていうのはね、本当にどこを見てるかっていうことを僕はすごくね、大事にしているっていうのがあるんで、その辺がちょっと答えになるかな、参考にしてもらえるといいんですけど、そんな感じです。じゃあ次行きましょうかね。この人はちょっと長いです。田舎町でパン屋さんの物件を探している方ですね。本気で探しているんですけど、70点と思える場所しかありませんと。で中村さんの話を聞いて、言い訳をせず、どこでも世界一頑張ればどうにでもなると思いますが、中村さんの言われる通り、周りは無理、それは厳しいといろいろ言われますと。中村さんはこういう状況を何度も打開してこられたと思うのですが、実際はどういう心境が裏にあり戦ってこられたのかを、もしできれば、詳細に教えていただければと思います。なるほどですね。これはそうですね、僕の友人の話ちょっとしましょうかね。僕の友人はね、すごい田舎町でパン屋さんをやってるんですけど、 これさ、東京にいらっしゃった方なのに、長野県のものすごい山奥の田舎で、もうそれこそ、もう周りに家なんかほとんどないような、段々畑みたいになってて、ほっとこ山の中の高原に向かっていく道の途中にあるような、ほんとね、ボロい汲み取り式の便所みたいな、そういう古民家の、なんちゅうんですかね、縁側みたいなところに手作りのパンを並べて、売ってるだけのパン屋さんなのに、実はもう長野県ですけどね、新潟県や群馬県からもいっぱい買いに来るんですよ、そこに。そして、遠いところからわざわざ買いに来るから、みんなまとめて買うていくんで、しばらく時間が経つとね、本当に全てパンがなくなってしまうっていうぐらいの大人気店が、長野県の山奥にあります。だけど、この方は、おっしゃってましたね。やっぱり東京で歩いてるついでにパン屋さんを見つけて、買ってもらうパン屋さんより、わざわざあそこのパンが食べたいって言われるパン屋になりたかったから、あえて、すごく田舎で私やりたかったんですって。でもその人は、やっぱりね、すごい女の人ですけど、まだね、まだおっぱい飲んでる子供もいる、そんなお母さんなのに、実は、東京から来て、長野でそんだけの繁盛店のパン屋さん作ったのにですね、この人今実はどこにいるかって言いますと、去年、一昨年ぐらいでしたかね、ふっとね、私、ニュージーランドに行くのが夢で、でも、その人は、パン屋さん長野県ですごい繁盛してんのに、それ、お仲間たちに全部譲って、で、自分はね、その、まだおっぱい飲んでるような子供も引き連れて、オーストラリアに、何の物件も決まってないのに、まず、一人で子供抱いて行って、で、今は、多分向こうで物件を探して、そして、ニュージーランドの田舎町でも、日本でやったのと同じような、わざわざ買いに来るパン屋さんを、ニュージーランドでやってね、大活躍あの人ならしてるはずだろうなって、僕は確信を持ってるんですけど、まあ、そう遠くないうちにね、本当会いに行きたいなと思うぐらい、素敵な、きなりさんという方なんですけど、だけど、僕はそのきなりさんの、なんか、わざわざ買いに来てくださるという、そしてね、天然酵母を使ってて、やっぱ日持ちもするから、まとめ買いをみんながしていってくれるというね、それを、そこはすごく強みにして、やってるからですね。どこでやるかは、人それぞれでしょうけど、僕自身もね、その、ブライダルやるレストランを、なんでかね、田んぼの真ん中に作って。でも、で、やっぱ徹底的に喜ばせるをやれば、僕もね、たかだか人口10万人の、伊勢市のね、田んぼの中に作ったレストランに、日本中から人が来てくれはったり、結婚式を挙げに来てくれるようなことになりましたから、やはり、やればできるのかな、やればできるのかな、という、この不安要素を探すよりも、自分の自信をもう少し確信に変えるような、なんかそういう動きの方にちょっとフォーカスした方がいいかな、ということを思いながらも、ちょっと質問を見ている状態です。まあじゃあですね、まあとりあえず一旦ですね、こんぐらいにしましょうか。他にもね、結構たくさん、質問いただいてるんで、また何回かに分けながら、お伝えしていこうかなと思ってます。他にはですね、まあこの間から、僕はちょっと今ね、もうマイブームでもう台湾のことをですね、今日も実はさっき公演終わらしたとこなんですけど、思わず台湾の、4月にですね行ってきた感動の物語をですね、つい今日も喋ってしまいました。半分以上の方がなんか涙を流して、聞いてくれて、そして終わった後に、中村さんすごく胸が苦しくなったよとかね、次回僕ら実はその台湾におみこしを届けに行くというね、ちょっと一大イベントをこれから、台湾旅行のもう感動報告ツアーをちょっと全国各地でですね、これ実はそのおみこしをお届けするための募金活動もここでしたいんですけど、でもね、当日には台湾からもゲストを呼んで、そして本当に皆さんには、日本と台湾のこの友好関係ってこんなもんなんだとかね、昔日本が台湾を統治してた時の日本軍の日本兵の皆さんから、 台湾の皆さんがどんなに生きることのなんか根元とかね、なんかそんなことを日本人から教えられて、それを未だに真ん中に置きながら生きている人たちに僕らは数多く出会ってきて、そして涙枯れるほど泣いてきました。でその時の、物語はね、今ここで簡単に説明できるような話じゃないんで、一緒にご同行してもらった、白駒ひとみさんとね、僕とあと台湾でね、とっても、有名な日本人です。17年も台湾で住んで、台湾でね、たくさんの本を書いていらっしゃる片倉さんというこの方もね、台湾から日本に来ていただいて、登壇していただきます。でもう一人ね、李常さんという方で、この人は台湾人の方ですけど、この人はね、台湾の国家プロジェクトなんかにも結構参画されて、いろんな世界の国の言葉を話せる方なんですけど、この人がまた本当に台湾が日本をどういう風に見て思ってるかっていう話をね、もう涙ながらにね、本当に熱く熱く語ってくれる方なんで、今回台湾の、報告ツアーにですね、ぜひお近くの方いらっしゃったらね、来てほしいなとも思いますし、ぜひ僕らが味わったその感動をね、共有してほしいなっていう風に思うんで、ちょっとここで告知だけさせてもらいます。6月のまず8日にですね、1番バッター長野県から始めます。長野県で6月8日で、その後ねちょっと間を空けて19、23、24、26という風にちょっとパタパタパタっと続けるたまに、6月19日静岡で、6月23日札幌、まあ北海道ですね。で6月24日は埼玉で、6月26日が最終愛知ということでですね、6月5日の長野県から、6月26日の愛知まで、全国5カ所ここで台湾報告ツアーを行います。僕がちょっとコーディネート役もさせてもらいながら、片倉さんと李さんにね、ぜひこう台湾と日本の歴史の背景とかをまず一旦お話しいただいて、その後台湾の皆さんの日本に対する思いという部分を李さんと僕とで、またその旅行中にね味わった感動エピソードもね織り交ぜながら、もう涙涙になると思います。僕たちも多分喋りながら本当にね、泣きながらしか多分喋れなくなると思いますし、特にその李さんはね台湾一涙もろいんじゃねえかと思うぐらい涙もろかったから、おそらく涙でいろんなお話が聞けると思います。そしてこのおみこし届けた後に庶民レベルでね、この日本と台湾の日台友好、ね、隣の国に位置する国同士がですね、まあ、世界地図を見れば隣国同士っていうのはだいたい領海権領空権そんなものの奪い合いとか、なんかねあれを求めてあれを求めて求め合いからこう揉め事が起こってる、そんなことがたくさんある中で、日本と台湾は求め合うことなく与え合いながらですね、隣同士の国でこんな友好関係結んでるという、世界中が羨ましいと思うぐらい国と国とが仲良くするという、そういう具体的事例をですね、東京オリンピック6年後までにいっぱいいろんな事例を作りながら、世界の人をおもてなしする6年後の東京オリンピックに向けていろんな準備をね全部こう組み合わせていきながら、6年後にスペシャルイベントをまたやっていきたいな、その一つの足がかりになるかと思います。ぜひ、台湾報告ツアーに、ご近くの方いらっしゃったらぜひね来てほしいなと思いますし、よかったらその時一緒に、感動を共有できたら嬉しいなと思ってます。なんで、今回はですねちょっと質問にいくつかお答えさせてもらうと同時に、ちょっと台湾ツアーの、告知を混ぜながらお届けさせてもらいました。ということで中村文明のみるみる元気が湧いてくるをたった一人でですね、だから静かに喋ってしまいましたけど、たまにはこんなこともいいかなということで、また次回につなげていきたいと思います。ではこれで終わりにします。ありがとうございました。